1945年から2025年、戦後80年、特集、ボリューム2、榊でたどる戦争の記憶、榊から戦地へ。前回のふるさと探訪に続き、戦後80年特集、第2弾として、編掛の金子司さんよりご投稿いただき、叔父の金子千歳さんの戦争の記憶、記録をたどります。はじめに、私は昭和19年、パラオ諸島ペリリュー島において戦死した故金子千歳の甥です。千歳の弟が私の父です。今年は戦後80年の節目の年です。農村の一青年がたどった戦争の記録を記します。出征から戦死まで。最初に、千歳の出征から戦死までの履歴を説明します。兵籍簿、長野県より移しの交付、歩兵第15連隊士を元に整理しました。次の3つに区分されます。第一区分は、昭和16年3月から昭和19年2月までの3年間、任地は満州、履歴は昭和16年3月1日高崎、歩兵第15連隊に入営、3月9日高崎出発、3月10日大阪港出発、3月16日大連上陸、3月19日蘇九着、満州港湾北州、9月30日父春着、昭和18年9月17日国画省納金公使着、昭和19年2月22日父春着。任務は大祖国境警備、大祖戦必勝のための訓練。第二区分は昭和19年3月から4月までの約2ヶ月間、任地は南方天津、履歴は昭和19年3月10日父春出発、3月14日旅順着、3月28日大連港出発、3月31日門司帰港、4月3日横浜帰港、4月6日、立山帰港。4月10日、小笠原父島帰港。4月24日、パラオ上陸。任務は、中部太平洋方面において、米軍の侵攻が着々と進み、憂慮すべき戦況となり、満州父春から南方パラオへの転進となった。第三区分は、昭和19年4月から9月以降玉砕まで。任地はパラオ、ペリリュー島。履歴は昭和19年4月29日、パラオ諸島、バベルダオブ島着。6月5日、ペリリュー島着。7月2日、コロール島着。8月19日、バベルダオブ島水穂村着。9月5日、コロール到着。9月18日、バベルダオブ島アイミリーキ着。9月23日、ペリリュー島出撃のため、アイミリーキ出発。任務は、パラオ諸島の警備。9月23日、逆上陸進発後、ペリリュー島において、戦闘玉砕。戦争関連資料。当家には千歳に関わる戦争関連資料が数多く残っています。その中から一部を紹介します。1、装甲の指揮の案内状。写真丸1は、昭和16年3月1日入営に際して、村上村長から入営兵への装甲の指揮の案内状です。父、幹事53歳。母、三代52歳、千歳20歳の時のものです。本国は次の通りです。案内状、来る3月1日、東部第 38部隊に入営相なり候については、2月27日午前9時、本村小学校において、操行の式挙行いたすべき候間、帝国式場へご臨席くだされたくこの段、ご案内申し上げ候。昭和16年2月23日、更科郡村上村長、大井博士、各入営兵殿、千歳はこの操行の式後、当日午後8時48分榊駅発の列車に乗車し、高崎へ向かい、その後、一度も村上の地に戻ることなく、父、母に会うこともなく、ペリリュー島において戦死しました。2、軍事郵便。千歳の最初の任地、満州から父、妹、弟へ宛てた軍事郵便が何通か残っています。写真丸には、満州より妹、達井への軍事郵便のアドレス面、表です。戦地から内地、国内への軍事郵便は無料でしたので、切手が貼られていません。また、検疫済みの印が押されています。文面、裏の本国の一部は次の通りです。お前もいよいよ今年は学校を巣立つ年だね。最後のゴール目指して奮闘してくれ。高等女学校卒業を控えた妹を励ましています。書いた時期は昭和19年1月、任地は満州農勤講師、任務は蘇満国境警備の時に書いたものです。3、遺書。写真丸さんは満州からパラオ諸島への南方転身前の昭和19年3月4日に書いたお父さんお母さんに宛てた遺書です。本国は次の通りです。一筆申し上げます。今度私もいよいよ苛烈なる戦局に呼応して前線に出動いたします。男子国難に従って元より生還を期せず、25ありとしの長き命の生きがいを今発揮するとき、喜んで有役出発いたします。ここにお送りする私物は、家に着くかどうかは知れませんが、もし無事に着いたらお受け取りください。以下略。陸軍上等兵、金子千歳、はい。お父さん、お母さん、御元に。昭和19年3月4日、夜20時。4、家。写真丸4は、千歳の家です。階級が陸軍上等兵から2階級上の陸軍5将となっています。終わりに、支幅の都合で、紹介は4点のみですが、当家には他にも数多くの戦争関連資料が残っています。郷土出身将兵への慰問状下書き、近隣の方々を招いた入営衆議帳、父への軍事郵便、子金子千歳、合同葬行列帳など28点の資料と千歳の兵籍簿、所属部隊、任地、任務、戦死年月日、戦死公報、死亡告知書などを一冊の本にまとめました。題名は陸軍上等兵、金子千歳の記録です。興味のある方は読んでいただければと思っています。編みかけ、金子司。ふれあい大学教養講座、戦後80年平和学習授業、大人と子供の社会見学、7月24日木曜日、戦後80年平和学習授業として、大人と子供の社会見学が開催され、小学生から高齢者まで世代を超えた22名が参加されました。阿智村にある満蒙開拓平和記念館を訪れ、ボランティアガイドや体験者の証言映像を見ました。長野県 萩科更科郡の開拓団員と義勇隊員の数、山野の開拓でなく中国人の家や土地を譲り受けたこと、敗戦時の無残な逃避行と過酷な収容所生活の実態、義勇隊へ応募を進めた教師の苦悩などの事実を知ることができました。見学を終え、満蒙開拓の歴史は、被害と加害の両面があるから容易には向き合いがたいものであるとの講師の言葉が印象に残りました。社会教育委員池田隆。見学をしている写真と満蒙開拓平和記念館の写真があります。